します。愛する天のお父様、今日もこうして素晴らしい良き天候を与えてくださり、私たちをあなたの身元に集めてくださり、あなたの御声を聞くことができますことを感謝いたします。どうぞ連休の中ではありますが、あなたが常に私たちのそばにいてくださることを覚えて、本当に復活の生きたキリスト信仰を持って歩んでいくことができるように、今日もう一度主よ、あなたの復活のキリストに、今生きていらっしゃるキリスト様に出会って、立ち上がらせられ、強められ導かれていくことができるものとしてください。本当に今その信仰を持っていないと、サタンに振り回されてしまうような大きな世の力の流れがあることを覚えます。どうぞ主よ、あなたといつも私たちは目を上げながら、あなたから目を離さないで、私の前にいつも主を置いていたとダビデも言っていたような歩み方を私たちもできるように、そしてこの新約の時代に本当に素晴らしい私たちが恵みの時代に来ていることを実体験していくことができますように、今日あなたが一人一人にゆっくりとじっくりとお語りくださいまするようにお願いいたします。遅れておられる兄弟がありますならば、その足も早めてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン、アーメン、アレルヤー、主をたたえます。アーメン。ちょっとね、やっぱり連休で渋滞してまして、でもなんとかメッセージには間に合えて感謝しております。さて、今日読んでいただいたところで皆様お分かりかと思いますが、今日の私のメッセージは4月1日だったと思いますね。練馬においてイースターの時のメッセージでありました。その時も申し上げたんですけれども、しかし気をつけたいと思うことは、イースターというのは決して単なる記念日じゃないということですね。イースターエッグを食べる、ゆで卵を食べるって記念する、その記念日じゃないんです。記念のお祝いの日じゃないんですね。本当に私たちが十字架にかかっただけじゃなくて、よみがえって今も生きていてくださるイエス様と出会い、そのイエス様によって立ち上がらせられ、強められ力を与えられて、そして喜びの復活信仰で生きているかどうかということを確認する時、さらにそれを強めていく時だというふうに主からすごく教えられるんですね。でというのもですね、もちろんもうお分かりだと思いますが、復活がなかったならば現在のキリスト教はもうないんですよね。存在しないと思いますね。そしてもしね、復活がなかったならば、私たちがキリストを信じているという意味もないということなんですね。そのことは聖書ですらもはっきりと書いてありますね。はい、ちょっと御言葉が出ますでしょうか。一緒に見ましょうか。そしてもしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もう信じて死んだ人も滅んでしまったことになるんだ。非常に厳しい言葉が書いてあるわけですね。罪の中にまだいるんだと。信仰は虚しいと、キリストが蘇らなかったならばというのはですね、ということはですね、こういうことです。確かに十字架は私たちの罪を許してくださいますね。そして清めてくださいますね。しかしもしその十字架の後によみがえりがなかったならば、我々の信仰は意味がない。なぜならば、復活というのはですね、私たちの罪の許し、あるいは清めを神様が受け入れてくださった の十字架の贖いを神様が罪の許しとして受け入れるということの証としての復活だったわけですね。そのことを言ってるわけですね。だからイエス様が十字架にかかっただけ、ではですね、私の罪の許しは受け入れられていないことになるんです。まだ復活されて初めてイエス様がそれを本当に受け入れたんだという証として我々にイエス様の復活を与えてくださったわけなんですね、はい、ですから本当にこの復活ということは大切なことですね。確かにイエス様の復活がなかったならば、私たちはですね、イエス様の十字架だけだったならば罪の許しは受け入れられていないし、清められていないということになるわけですね。でもイエス様の復活があるからこそですね、私たちはこの初めてこの罪は許された、清められた、そして私たちはその復活によって勝利の信仰生活ができるんですね。勝利の復活信仰、十字架だけではちょっと足らないということなんですよ。復活によって勝利の信仰生活ができる、永遠の命に生きる実感もね、湧いてきますね。復活のイエス様を見上げていくことによって、そしてイエス様が十字架にかかった時に逃げ去ったあの弟子たちもですよね、もうもしイエス様の復活がなかったならばですね、考えられないことがあります。わかりますね。あの十字架にかかった時に弟子たちはみんな蜘蛛の子を散らすように逃げちゃったわけですよね。牢屋でもね、死に至るまでも従いますって言ってた者たちがですよね、もうみんな逃げちゃったり、そういう弱虫だったわけですね。そんな弟子たちがですよ、どうして全員殉教するという結果に至ってしまう、そのことを分かっているその宣教にですね、彼らが飛び込んでいけたか、その理由はイエス様の復活を見たからです。イエス様の復活を体験したからですね。それがあるからもうメシアということをはっきりと受け止めたし、もちろん自分の罪の許しも体験したし、もう力も与えられて喜びも与えられたわけですね。だから復活がなかったならば、そういう意味においては現在のキリスト教もないわけですし、弟子たちはそこまで変えることはできなかったんですね。でそのことは今の現代の私たちも同じだと思いますよ。十字架のイエス様だけではね、我々完全に変えることは難しいのかもしれない。復活のキリストと出会うことによって私たちも本当に変えられる。弟子たちですらそうだったならば、我々はなおさらじゃないでしょうかね。もっと復活のキリストに出会っていくことによって、私たちはもっと変えられていくんだと思う。その点においてちょっと最近心配するのは、危惧を感じますのは、十字架のイエス様はみんな出会っているけれども、あるいは信じているけれども、復活のキリストに出会うということが弱いんじゃないのか。復活のキリストと出会っていつも交わっている、これ前臨在のところで話したと思いますけど、臨在信仰との関係が出てくるわけですけれども、本当に復活のキリストと出会って交わって力づけられて立ち上がらせられていくというね、その経験をしていかないと、今のクリスチャンはどっかで死せるキリストを信じていて、生けるキリスト、復活のキリストをあまり信じていないんではないのかという、すごい危惧を感じますね。ここに現代のキリストちゃんの、あるいは現代のキリスト教会の弱さがあるんじゃないかと思います。多くのキリスト教会でも十字架信仰は語ってもですね、復活信仰はあまり語られていないように思います。いや、最近よく聞くことは、十字架すらもいろんな教会の講談からは語られなくなってきていると言われていますね。復活もなおさらだと思いますね。そういう点で私たちは この復活のキリストに出会って本当に立ち上がらせられて、そして導かれて力づけられて喜びにあふれていくという、このクリスチャン信仰をもう一度皆様が身につけていかないと、この先キリスト教を伸ばしていくことはできないんじゃないのかなと本当に思うんですね。さあ、そういう点で今日の箇所はですね、読んでいただいたこのヨハネの20章は復活信仰の原点だというふうに教えられます。非常に詳細に事細かく書いてありますので、それを一つ一つ大切に学んで、そしてそれを学ぶだけじゃなくて実践していく、ステップバイステップ、ステップということもあって、もし一つ一つのステップを我々も踏んでですね、復活信仰というものを私たちのものとして身につけていきたいなと思います。それが今日大切なメッセージの目的なんですね。この復活のキリスト信仰を身につけたいものであります、はい、さあ、それで早速ですね、1節から10節と11節から後と2つに大きくは分けますが、まずこの1節から10節ではですね、このさっき申し上げたその復活のキリストを信じていくという、その復活信仰へのステップが、ね、非常に分かりやすく描かれていると思います。一歩一歩こうやっていけばいいんだなというところですね。それを皆さんまで一緒に学んで、それを本当に身につけて実践していきましょう。アーメン。やっぱりね、誰か言ってた、忘れずにそのメッセージは聞いてるだけでやっぱりダメだね、実践しないとダメなんだねとか言っておられた、確か大勢の方だったと思いますけれども、やっぱり本当に実践していくことによってやっぱり復活のキリストに出会うわけですから、体験するわけですから、それが信仰ですから、生ける信仰ですから、頭の信仰じゃないんですから、教条の、ね、その立法の信仰じゃないんですから、生けるキリストに出会っていく信仰なんですから、本来キリスト教はその生けるキリスト、復活のキリストに出会って進めていかれたキリスト教なんですから、我々も同じところを通って初めて本当のキリスト教を継承していることになるんじゃないでしょうか。それはだんだんいろんなところで弱くなってくるんじゃないんだろう。今その瀬戸際に来ているなということを感じますので、皆様にどうしてもこのメッセージをもう一度皆様にもしさせていただこうと思ったわけですね。はい。で、1節から10節にはですね、この復活のキリスト信仰へのステップが非常に分かりやすく明かしされております。まずは一節ですね、一節を読みますと、さて週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り抜けてあるのを見た。ここですね、はい、マグダラのマリアというのはご存知ですよね。ものすごい罪深い女として有名だった人がイエス様によって救われたということで、もっとさらに有名になった人ですね。そのマグダラのマリアがまずね、この復活のイエス様に最初に本格的に出会う人になるんですね。これは大変な意味深いことですよね。だからそんな復活のキリストに出会うなんて私にはなんて思う人が一人でもここに来られたならばとんでもない、ね、マグダラのマリアが出会えたんですから、弟子たちが会えたんじゃないんですよ。マグダラのマリアが出会えたんですから、誰にでも出会えることを信じましょう。アメン。あなたにも出会えることを信じましょう。今日はあなたがイエス様、復活のあなた、イエス様と出会う時であります。アメン。さあ、まず今読んだように暗いうちにと書いてありますように、復活の日というものはですね、このまだ暗いうちに始まっているんですね。こういう礼拝の時間から復活の日じゃないんですね。復活というのはもう暗いうちに始まっているんです。暗いうちにですよ。マリアの心も多分暗かったと思います。イエス様が急にね、十字架にかけられてしまってね、どんなに暗かったか、ね、 どんなに傷んでいたか、どんなに苦しんでいたか、どんなに混乱していたか、計り知れないものがあったと思います。同じように私たちの心もいろんな問題があったり、いろんな状況を見てですね、暗い場合がありますね。はい、でも心配ないです。暗いうちに復活は始まっているんです。暗いうちにですよ。そしてむしろ暗いうちにイエス様は、我々が暗いうちにイエス様をよみがえって我々を待っておられるんです。我々と出会うのを待っておられるんですよ。ただイエス様だけふーっとよみがえって、寂しいな、誰も来ないなと言ってるわけじゃないんですよ。出会うのを待っておられるんですよ、イエス様。アメン。復活の主はあなたと出会うことを待っておられるんですから。ですから私思ってたんですけども、本当に毎日毎日がね、この復活、待っておってくださる復活の人と出会う日なんだと。今日も復活の人と出会おう、ね、いやもう毎時、ね、次の時間もイエス様と出会おう、そういう思いで一日を過ごせたならばどんなに素晴らしいかなと本当に思うんですね。イエス様は待っておられます。あなたと出会うの、復活の主はあなたと出会うのを待っておられます。2番に行きましょうかね。同じ一節にあるんですが、この墓から石が取り除けられてあるのを見たと最後にありますけれども、他の福音書を見ると、ちょっとこの行くまでの間に墓にはね、大きな石がで蓋してあるけれども、誰があれを取り除けてくれるんだろうとちょっとこう心配しながら進んでいる姿が描かれておりますよね。まあご存知のように向こうの墓は横穴ですから、そこに大きな丸い石がですね、転がして蓋にしてあるわけですね。で女で二人でそういうところじゃ転がせられないから、ちょっと心配はしていた。でもですよ、彼らはそれが障害とならないで、ね、それがつまずきとならないで、どこまでもこう突き進んでいったんですね。その墓にある大きな障害の多い石をね、妨げとして躊躇することなく、イエス様だけを慕って、もう前にだけ進んでいった様子がここに描かれているわけですね。ここが大事ですよね。私たちは、ただ主だけを慕って前進すればいいんです。何でもそうです。主だけを慕って前に進んでおればいいんです。毎日、毎時、毎分です。主だけを慕って。ところが意外にここがね、現代弱くなってるんじゃないかなと思います。私が信仰を持って若い頃はまさにそうだったなと、もう本当に主だけをいつも慕っていたなと思うんですね。その点は私自身、この今日のメッセージでは私自身今取り扱われているところですね。私の信仰をいよいよ完成させなきゃならない段階に差し掛かっておりますので、今まで受けた信仰の全てをもう一度振り返りながら集大成して完成させなきゃいけない時だというふうに私自身取り扱われているわけでありますが、本当に最初はもう主だけでしたね。でも主だけを慕ってですね、前に進んでいた、ね、はい。そうすれば障害を、要するに障害を目の前に置かないで、イエス様を目の前に置いて進むということですね、はい、ここに出ておるでしょうかね。障害を目の前に置かないで、2番ですね、主を目の前に置いて進むということですね。ここが大事ですね。そうすれば主だけしたって前進すればよいんです。そうすれば問題の大山は小石のように吹っ飛ばされて解決されるんですね。ところがどうですか、現在の多くのクリスチャンは障害の大山の方をばっかを見てですね、イエス様はどこ行っちゃったか分かんないような感じで進んでることが多くないでしょうかね。結構教会に来て話をしても障害の大山の話ばっかで、イエス様の話はあんまり出てこない。復活の傷に出会ったという話はあんまり出てこない。復活の様はこんなにおっしゃってくださった、こうして私を立ち上がらせられた、こんなに喜びを与えられた、こんなに力を与えられた、そういう証がどんどん出てくればいいんだけれども、もう教会に来ても障害の大山の話ばっか。 ということにならないでしょうか。現代の教会はそれほど障害妨げの山は多いですよ。今は現代はだからこそここが大、ここからが大事ですね。ここを出発点として住みたいですね。この障害の大山を目の前に置かないで、イエス様を目の前にいつも置いて、主だけを慕って前に進むということです。アメン。これをまず第一歩学ぼうじゃありませんか。ここから進めるものにまずなりましょう。そうしないと復活の死にはとても出会えません。まずここからです。アメン。これが第一歩ですね。はい。そして2番3番にいきますけれども、3節4節を見ましょうか。2節も入るよね。2節が言います。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子とのところに来て行った。誰かが墓から死を取っていきました。死をどこに置いたのか私たちには分かりません。もう一人の弟子っていうのは分かりますね。この著者はヨハネですね。そこで3節、ペトロともう一人の弟子ヨハネは外に出てきて墓の方へ行ったですね。はい。もう一つ4節も、2人は一緒に走ったがもう一人の弟子がペトロより早かったので先に墓に着いた。まあヨハネの方が先に着いた。やっぱり若いんでしょうね、ヨハネの方がね。ペトロも頑健だったけどやっぱり年には勝てないね。はい。そして先に着いた。まあ、ここで我々が学ぶべきことは、もうペテロはとヨハネは一緒に走ったけども二人の走るスピードは違ったんですね。賜物も違ったんですね。けれどもイエス様を目指して走っていくことについて御霊の一致があれば良いんですね。教会とはそういうところですね。みんなスピードも違う、賜物も違う、ね、けれどもこのイエス様を目指して走っていくという御霊の一致で、そのことにおける御霊の一致を持っていきたいですね。アメン。みんな違いますが、はい、このペテロとヨハネは本当に性格正反対だけどね、結構一致してやってるんですよね。はい。さあさらにいきましょうか。5節に見てみましょう。5節、そして体をかがめて覗き込み、天布が置いてあるのを見たが中には入らなかった。これはヨハネの方ですよね。このヨハネはついてですね、そしてこの墓をの中を見たけれども、ね、中には入ってないんですね。そしてその天布が置いてあるのを見たということなんですね。つまりね、ヨハネはさっきも申し上げましたが、天布が前置かれているのを確認しただけで中には入らなかったんですね。つまりヨハネのここに性格が現れているなと思いますね。ヨハネは非常に内省的な人だったと思いますね。本来私もヨハネが好きでね、私も内省的なタイプだと思いますよ。よく言うけども墓が好きでね、若い頃墓に行ってこうやって考える人、ロダンか、ロダンの考える人のような格好をしてやってるのは好きだったんです。そういう非常に内省的な内向きな暗い人間だったんですよ、ある時はですけど。さあそれがですよね、ヨハネにもあったと思うんですね。だからここでいろいろと混乱もあったでしょうね。恐れもあったでしょう、ヨハネもね。そしてどういう状況なんだこれはと言って、まあ、分析してみたりね、考察してみたりしようとしたのかもしれないと思いますね。私もちょっとそういうところがあります。でも私はだいぶ変えられて実践行動というところに入っていくように変えられました。それがなかったらどんなに私がヨハネが好きで内省的な心理が好きだと言ってもね、それだけじゃダメだと思います。やっぱり行動実践していくところに主は働いてくださいましたね。復活の主をそこで体験してきましたね。実践が大事ですが、さあただヨハネはそういう傾向があったから入らなかったんでしょうね。でも後からやってきたペテロはですね、考察も分析もなくね、実践あるのみですよ。もうバーッ 箱の中に入っていっちゃったんですね。そんな、なんか考えてないですよ。分別する必要がない、彼にとってはね。ただ実践があるのに、行動あるのに、ね。そして飛び込んでいったんですね。私たちもですよね、ここが、この面ではペテロに学んだらいいなと思いますね。それぞれにいいところがあるのでですよね、いいものを学んであったらいいなと。我々クリスチャンもそうですよね。方が違っても、いいところを学び合ったらいいと思うんですね。はい。ペテロは、時々これが欠点になる場合もあるけれどもですね、この場合は良かったですね。はい。イエス様はこういうこと言ってらっしゃいますでしょう。はい、この言葉。一緒に言いましょう。はい。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そして、それを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。これはポールのね、素晴らしい、信仰の姿勢を描いた最後的なところでありますが、ただ捉えようとして追求してるんだと、ペテロはね、ポールはね、そしてここですよ。それを捉えようとしているものを得るようにと、キリストイエスが私を捉えててくださると。ここがです、今日、キリストはそれを得るようにと私たちを捉え取ってくださるんだから、私たちのすることは、得ようと差し取ってくださるイエス様を信じて、前に向かって進むだけでいいんですよね。前に向かって進むだけで、その得ようとさせてくださっているものを、どんどん我々は得ていけれるようにイエス様は私たちを捉え取ってくださるわけですから。そこを信頼してですね、ここも大事なとこですね。どんどん得るようにと前へ進んでいけばいいんですね。この辺が今のクリスチャンも弱いなと思いますね。もっともっとね、このような追求心、前進していく思い、そして成長していく思い、そして完成されていく思いを持って前進していきたいなと思いますね。年を召されてきたらば、どうぞ、私のことを思い出してください。もうあとは天国の待つだけのように思うかもしれませんけど、やっぱりそうじゃない。まだまだ捉えようとして追求してるんだと。その文章いっぱいありますけどね、ポールのその追求心ってすごいなと思いますね。どこまでも求めていくんだ、何としても賞を得るためにこれを求めているんだというような文章もありますが、私もね、本当にそこへ行きたいなと本当に今思っておりますね。はい。とにかくイエス様はそれを得るようにと私たちを捉え取ってくださるんだから、私たちは得るために前に進んでさえ行けばいいんですよね。とどまってちゃダメですね。振り返っていてもダメですね。ただとどまっていってるんじゃない。前へ進んでいくんですね。アーメン。前へ進んでいきましょう。アーメン。昨日よりも今日前に進んでいきましょう。今日よりも明日前に進んでいきましょう。イエス様も今日も明日も次の日も私は進み行くべしと言ってますね。それは預言者のエルサレムの他にありては死ぬることあるまじきなりと言って、もうゴールに向かってイエス様は毎日前進しておられました。私たちもいつも信仰というのは前進するものです。前進していきましょう。アーメン。